皆さんこんにちは。今回は当番組のメインコンテンツの一つ、農業描写探偵を扱っていこうと思います。扱う映画はダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誓いを扱っていきます。で、当然のことながら、話がわからなくてもそれなりに聞けるような作りにはしておりますけれども、まあ、とりあえず、作中のねちょっとしたネタバレだけは含まれておりますので、あらかじめご了承いただけるとありがたいなと思っております。で、今回はですね、種本にしておりますのはダンジョンズ&ドラゴンズの公式の料理本でありますヒーローズフィーストという風な本が出てるんですけども、これを元にして、作中に出てくる料理描写とかその辺のものについていろいろな解説をしようと試みております。で、例えばヒューマン料理でどんなものがあるかとかね、エルフ料理でどんなものを食べてるかとかっていう風な話をした後で、本作の登場人物でありますバーバリアンのホルガさんと元彼がなんで付き合ってなんで別れることになったのかっていう風なのを食べ物の方から考えていこうと思います。ちゅうわけで今回も長々となりますけども、よろしくお願いします。絵の音サブカル。この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。今回は当番組のメインコンテンツ、サブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写から作品世界の食料事情や農業事情をディテクティブしていく、作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム、農業描写探偵のお時間となっております。で、今回扱いますのは映画ダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誓いを扱っていきます。2023年公開のアメリカ映画となっております。現在ネットフリックスをはじめとしてアマゾンプライム各種でいろいろと配信サイトの方で見れるようになっておりますので、お近くのというか使っている配信サービスの方でぜひとも見ていただけるといいかなと思っております。で、こちらの映画はですね、1974年に TRPG として発売された世界初のロールプレイングゲームとしても知られておりますダンジョンズ&ドラゴンズを新たに映画化したアクションファンタジー作品となっております。主演はスタートレックのカーク船長とかワンダーウーマンのあの彼氏役とかでおなじみのクリス・パインが務めております。様々な種族やモンスターが生息する世界フォーゴトンレルムを舞台にしておりまして、バードのエドガンと相棒の戦士ホルガはある目的のために旅に出ます。これまでに様々な修羅場をくぐり抜けてきた彼らだったが、今回の冒険は一筋縄ではいきそうもない。そこで魔法使いサイモンとドルイドのドリック、パラディンのゼンクを仲間に加えてパーティーを組みます。ダンジョンで立ちはだかる困難や手強い敵の数々、そして高難易度のクエストを乗り越えていくうちに、彼らは全世界を脅かす強大な悪の陰謀と対峙することになったっていう風な感じのお話となっております。で、主人公のバードのエドガンをクリス・パインがやってて、相棒のホルガは、ミシェル・ドロディエス姉さんでございますね。で、あと彼らとパーティーを組むサイモンに、ジャスティス・スミスだったり、ドリックにソフィア・リリスさんだったり、セクシー・パラディンでおなじみの人が出てくるという風な感じになっております。で、あとヒュー・グラントがね、今回は悪役で出てきたりするよっていう風なところで、まあ見応えとかも結構あるようになってるかなとは思っております。で、私がこちらの映画どんな風に思ってたかっていうとですね、すごく面白かったです。特にどんなような感じがするかというとですね、ダイス目の失敗が目に見えることもあるファンタジーコメディになってたかなという風に思いになっております。まあ、特にほろりとくるところもある作品となっておりますのでね、まあ、すごく TRPG とかをちょっとでもやることがあった方だったら、多分面白く見るような作品になったかなという風に思うような作品だと思っております。ただちょっと怖いのがですね、当番組、たくさんのおじさんが聞いております。まあ、それこそね、自分よりはいろんなことに詳しいおじさんが聞いておりまして、特にその中にいて怖いなというふうに思うのが D&D おじさんでございますね。まあ、特に私はですね、TRPG やってはいるんですけども、それこそあれですね、ここ最近のというか20年ばかし前の、日本国内でいろいろと TRPG が出始めた頃の TRPG ばっかりやっておりますのでね、だからなんかこの辺の部分ってほとんど触ってなかったりするんですよね。だからそれが大冗談に TRPG について喋っていいのかっていう風なところがですね、不安がすごく残る部分だなと思っております。そういえば愚者の宮殿っていう風なポッドキャスト番組、私は好きで話してるんですけどね、この映画について話してなかったような気がするんですけどね、なんかどう思われてるんでしょうかね。あの世代においてもでも D&D おじさんじゃないのかな。そう、その辺がありましてね、ちょっといろいろと話すのが難しかったかなという風なのはちょっとあったりしております。ちなみに私が触れたことがある TRPG はですね、コールオブクトゥルフとガープスと、あとあれかな、 なんとかクロス、なんか超能力とか変身したりするやつ、そういう風なのをちょこちょこやってたんですけどね。でもなんかね、やっぱりやった感想としていうか、当時やってたメンツっていう風なのが、やっぱりゲーマーがやってたっていう風なのがありまして、あんまり TRPG 的なものっていう風なのではなかったなって気がするんですよ。どっちかっていうとバトルシステムに重きを置くような話が作られてたりするんですよね。まあ、だからいかにこのスキルを取って効率よく相手を倒すかっていう風なことを TRPG でやりがちになっちゃってるっていう風なところがあって、ちょっとついていけなかったっていう風なのでね、なかなかあれだったりするんですよね。なんせコールオブクトゥルフのですね、神話モンスターを素手で殴り殺せるような捨て振りをするようなキャラクターを作っちゃったりとかね、まあそういう風なことをしがちなメンバーとやってたっていうのがあって、なんかなっていう風に思うことが結構あったりするんですけどね。でも私がやりたかった TRPG っていう風なのは、特にこういうね、主人公がバードという、だから楽器を弾いたり盗みをしたりするような人っていう風なのが主役の、あんまり戦闘とかのスキルを持ってないような人が活躍するようなやつがいいなっていう風な気がしてしまうんですよね。でもやっぱりね、ああいう風な TRPG やりたくなるってなると、かっこいいものを作りたくりになっちゃうのでね、まあ当時は仕方なかったなーっていうのはね、ちょっと思ってたりしております。ちなみに TRPG 的なもので私がよく触れてたっていうのがですね、これね、ご存知なおじさんが一人か二人でも笑ってくれたらいいなって思うんですけども、カードワースっていう風なフリーゲームがありました。これね、それこそWindows のね、それこそ2000とかそのぐらいの頃に出てて、誰が作ってたか覚えてないんですけども、なんかシナリオのシステムを使って、で、あとカードワースって言って、要はカードバトル的にね、いろいろやるんですけども、そのシナリオを人が作れるよっていう風なサービスとなっておりまして、結構私好きでやってたんですよね。で、これがシナリオとか、あとやっていく感じとかが非常に TRPG に近いようなものとなっておりましてね、まあそれもなかなかやっててよかったなと思っております。まあただこれもですね、バトルシステムとか、あとは最強の剣を自分で作っちゃうような人とかいちゃったりしますのでね。なんかその辺の部分で微妙だなって思ったこともあったんですけども。まあけれどもね、なんか分かってる人が作ってるシナリオっていうのが面白かったです。特にこのカードワースの中で出ててすごく面白かったのが、公安労働者になるっていう風なシナリオあったんですよね。だから普段は冒険者とかはしてるんですけども、日銭がなくなっちゃった結果、公安労働者として働かなくちゃいけなくて。で、その公安労働をしてる最中に、行き当たる事件を、冒険者の才覚で解決していくっていう風な話とかが、もう結構やってて面白かったなと思ってたりしておりますね。で、そんなような、世界の数勢に関わるようなことをたまたまどうにかしちゃうようなシナリオとかが多かったりするような、まあ、TRPG とかっていう風なのをやっていくっていう風なのが、私としては好きだなっていう風に思います。あ、そうそう。TRPG のシナリオとかのいいところっていう風なのがですね、世界を救わないんですよ。なんですけどね、やっぱりやっていくと領主になったり世界を救い、方向になりがちになっちゃったりするんですけども、基本プレイヤーキャラクターたちっていう風なのは世界の趨勢に影響を与えないんだけども、影響を与えそうになる事件を未然に防ぐとか、まあそういう風なところがせいぜいできるところっていうのがちょうどいい感じになってるかなと思います。で、本作のシナリオもそんな感じで世界の趨勢に影響を及ぼしそうなでかいことを、地味なステータスの地味な弱い人たちがなんとかたまたまの危険で解決していくっていう風なところがすごく面白い映画だなというふうに私は思っておりました。で、特にこの映画の中で私好きな部分はですね、いろんな計画を立てていろいろ実行していくんですけど、全部失敗していくってところがいいんですよね。まあ、人生もそうだし、あとダイス目で失敗したんだなっていう風なのが目に見えるようなところがね、すごく良かったりするんですよ。まあ、例えば、なんかいろんな情報、まあ、とあるアイテムを手に入れるために、死んでる人に話を聞かなきゃいけないっていう。で、この世界では、死んでる人を復活させたり、あとは一時的に蘇らせて話を聞くっていう風なアイテムがあったりするので、まあ、それを使って総当たり的に話を聞いていくやつとかね、まあ、そういう風なところもですね、ダイス目が失敗したんだなっていう風なところが目に見えて、私はすごく良かったなと思っております。で、こんな感じのやつがですね、結構たくさん出てきて、で、失敗しちゃった場合、例えばゲーム、まあ、コンピューターゲームにおいてはですね、絶対のところバリエーションというのが存在してるんですよね。まあ、それこそフォールアウトみたいな分岐がいっぱいあるようなゲームっていうのはありますけれども、けれどもTRPG っていうのは人間が相手になっているので、柔軟にその辺いろいろとできたりするんですよね。で、その柔軟さっていう風なのがものすごく見えるような失敗をした後での取り返しの仕方とかっていう風なところがすごくうまく出てるような感じがするんですよね。で、あと 私は今回すごくいいのがですね、バードですね。バードが主人公ってところです。で、この主人公のエドガンはですね、基本的に楽器を鳴らしたり褒めたり、あとはパーティーのメンバーを勇気づけたりするっていう風なところしか役に立つことがなかったりするんですね。まあでも、そんな感じで、それぞれ持っているスキルとか特徴を活かしながら、それぞれの場所で活躍していくんですけども、この主人公のバードが一番いろんな作戦の時に役に立ってないっていう風なところが良かったりするんですよ。まあけれどもね、今回、この映画に公開にあたってですね、D&D のキャラクターシートっていう風なのが、この映画用のやつ公開されてたりするんです。まあだからアイテムのシートとかもありますし、エドガンのキャラクターシートとかも当然のことがあったりするわけなんですけども、このエドガン、作中ではですね、ドリックの方から、あなたって何の役に立ってるのっていう風に言われることがあるんですけどね、ちゃんと役に立ってるっていうのが、キャラクターシートを見ると書いてあったりするんですね。っていう風なのも、エドガンはですね、一日に三回だけ仲間を褒め立てると、その褒め立てられた仲間のダイス目が良くなるという風な設定というか技があったりするんですよね。まあそれを使っていろんな人を褒め立てはダイス目を良くしようとしてるんだなっていう風な形跡がすごく映画を見ながらでも想像できる部分がありまして、私はすごくこれが理想的な TRPG の映画化だなと思って、見ておりました。この TRPG の世界、やっぱり人がね、いろいろと喋ったりなんだりするっていう風なところで、設定というか、そういう背景の世界観設定みたいなものっていう風なのが、ゲームを作る側っていう風なのから、あらかじめ設定されてることが多くあったりします。まあ、どの TRPG においてもそうなんですけどね。まあ、やっぱりゲームのルールを出すゲームのルールブックと、あとそれ以外にサプリメントといってですね、例えばこの世界はどんなような成り立ちになってるか、どんなような街があって、どんなような人々が暮らしてるかっていう風なのを網羅的に書いた資料集っていうのが別で売られてたりするんですね。で、D&D においてもたくさんあります。例えば、フォーゴトンレル、そう、あと、ややこしいのがですね、D&D 世界はですね、たくさんあるんですよ。例えば今回舞台になっているフォーゴトンレルムという風な場所はですね、もともと我々が住んでいる地球と交流があったけれども忘れ去られた場所として、フォーゴトンレルムという忘れ去られた領域という風な意味の名前がついているのがフォーゴトンレルムだったりするんですよね。まあ、それもありまして、なんかゲーム中のね、有名キャラクター、有名 NPC に関しては割とちょくちょく、地球に来てるようなという風な設定もね、ちょこちょこついてたりようなする世界だったりするんですけど、でこれ以外にも D&D世界にはですね、また別の惑星とか別のワールドっていう風なのが異次元にいっぱいありまして、でそれがいろいろと大変なことになってるよっていう風な感じだったりするんです。で一応このフォーゴトンレルムという風な世界が一番古くからまあメジャーで使われている世界となっておりまして、で今作もこれが舞台になってたりしております。でちなみにここ最近発売される、今月の16日だったかな、バルダーズゲート3という風なのが発売されるんですけども、このバルダーズゲートも D&D の、ゲーム化の作品となっておりまして、で舞台になっているのはフォーゴトンレルムとなっておりますので、まあ多分この映画と似たような感じのものになるんじゃねえかなって私自身は思ってたりしております。ちなみにね、宇宙を渡ったり異次元にテレポートしたりするっていう風なところで、なんか海外のファンタジー作品入りがちなんですけど、 SF と融合することが時々あるんですよね。まあだから宇宙に行ったりとか、宇宙の魔法を解いたりとか、宇宙船が出てきたりっていう風なことがままありましてね、まあ多分バルダーズゲートも多分そんな話になるんじゃないかなっていう風な気がしておりますね。で今回の、農業描写探偵においてはですね、どんなようなことを喋っていくかというと、本作に出てくる人種の食べ物の好みと、あとはどんなものを食べてるかっていう風なものからですね、まあ、作中に出てくる、特にバーバリアンのホルガですね。ホルガが付き合っていた元彼がですね、ハーフリングの元彼と付き合ってるんですけども、これが付き合うことになった理由と別れることになった理由っていう風なのが、食べ物が大きく影響してるんじゃないかなっていう風なところをですね、まあその食べ物の設定、人種ごとの設定について、それを深掘りして話をしていこうかと思っております。で今回私が種本にしておりますのはヒーローズフィーストと呼ばれているダンジョンズ&ドラゴンズ公式の料理本という風なのが出てるんですね。で私はこちらの料理本を買っておりまして、まあそれを元にしていろいろと話をしておこうとか思います。でこちらに書いております内容を元にするとですね、やっぱり本作の映画の中にも結構食べ物とかは出てくるんですけど、そこをちゃんと準拠した背景とかは描かれているんだなっていう風なのが分かるようになっておりますのでね、まあそれを順繰りにお話をしていこうと思います。では最初でですね、人種ごとで異なっている食事の描写の方からいろいろと話をしていこうと思います。で最初に ダンジョンズ&ドラゴンズ世界においてどんなような人種がいるかというふうなのを大まかに話をしていきますと、まず、主人公のバードのエドガンとバーバリアンのホルガーはですね、ヒューマンと呼ばれている一般的な人間種族というふうに言われております。で、この他、例えばサイモンはですね、ハーフエルフといって、まあ、人間とヒューマンのハーフとなっております。それと、ドルイドのドリックはですね、ティーフリングと呼ばれている種族となっております。で、このティーフリングっていうふうなのはですね、あんまり耳馴染みがないと思いますので説明をすると、このダンジョンズ&ドラゴンズ世界においてはですね、地獄とかそういう風な世界にいる悪魔と呼ばれている、まあモンスターみたいな種族がいるんですね。で、このモンスターみたいな種族という風なのが血統の中に紛れ込んでいたり、あとは何らかの理由で人間のとか他の人種の血の中に混ざってしまうことがあるそうなんですね。まあだから、もともとこのドリックもヒューマンのもとに生まれたんだけれども、ティーフリングとして、まあ悪魔の素養を持ったものとして生まれちゃったために捨てられてしまって、ドリックはウッドエルフと呼ばれている種族に育てられることになります。こんなような感じでですね、ダンジョンズ&ドラゴンズ世界、言葉はある程度共通してるんですけども、食べ物とかその辺の部分に関しては結構人種ごとで好みとかが異なってたりするようだったりするんですね。で、最初に話をしますのはこのパーティー構成で一番多いヒューマン族の方の話をしていきましょうか。で、ヒューマンにおいてはですね、食事の込みのみが他の人種と比べて早食いだというふうに言われております。特に他の種族がですね、ものすごく時間をかけて食事をすることが多い種族だったりしますので、まあ、それと比べるとヒューマンは1時間以内に料理ができて、すぐ食べれる食べ物を好むよというふうな種族だったりしております。というふうなのもこのダンジョンズ&ドラゴンズ世界においてヒューマンは基本的には寿命が短い方なんですよね。で、短い方だったりするので、その命の、生きる間を惜しんで、調理時間を短くしたりですとか、食べる時間を短くしたりっていう風なところがありまして、なんていうんですかね、屋台飯とかそういう風な関係っていう風なのは、ヒューマンが結構発明をしたり作りがちだったりするよっていう風なものだったりしております。例えば、本作において、ヒューマン料理として食べられておりますのは、例えばエドガンが貧しい家庭で食べてた薄いかぼちゃのスープですとか、あとは、ホルガが大好きな芋だったりしておりますね。で、あの芋も多分、煮ただけのやつだと思うんですけどね。ホルガはあれが好きで、もりもりもりもり食べてたりするなっていうふうなのがありますね。で、あと、エールとかも食べますし、あと、作中でちょっとだけ出てきた、鶏のもも焼きっていうふうなのも出てきております。で、この辺の食べ物に関しても、おそらくはヒューマン料理だろうなと思って、基本的に焼いて、塩焼きしたものをそのまま食べるとか、そういうような早くできて早く食べられるものっていう風なのをヒューマンは好みがちという風に、設定の方ではつけられてたりしております。だからこのヒーローズフィーストの本に載っている料理っていう風なのがですね、結構簡単に料理できるような手間のかからない料理が多かったりするんですよね。だから美味しそうだなという風に思ったのが居酒屋のステーキかな。これラム肉と、牛肉とかその辺のやつをですね、ミンチにして要はハンバーグを作ってそれをただ焼いただけのやつっていう風なやつなんですけどね。そういう風な感じの屋台飯とかすぐできる飯っていう風なのがヒューマン族については多いような食べ物になるかなと思います。で、そしてヒューマンはこの D&D 世界において特にフォーゴトンレルムにおいてはですね、広く分布しておりますので、多分その分布している時々の場所とかそういう風なものについても結構食べられているんじゃない、いろんなものを食べてたりしておりますので、その地域によっても食事の好みという風なのは結構異なってるかなと思っております。特にエドガンは北方の方の村に住んでたりするんですけども、それでも多分町とかそういう風なところをいろいろと出回っておりますのでね、結構都会的な美味しいものを食べてるんじゃないかなと考えられます。ただ、ホルガに関しては、もともと北方の雪で追われたような場所で住んでおりますので、料理とかその辺の部分っていう風のがあんまり進んでおらず、好きなものが芋の素材とかそういう風なものを楽しむのような味っていう風なのが多分ホルガの故郷の味なのではないかなという風に思ってたりしております。で、そんなような感じでですね、ヒューマンは種族の特性としては早食いではあるんだけれども、けれども住んでる場所によって、いろんなものを食べたりするよっていう風なのが、いろいろありますねっていう風なものになっております。これは我々の地球においても同じようなもんだなと思っておりますね。で、あと、ヒューマンの特徴として大きいなという風に思うのが、食べ物に対する冒険心がすごいという風に言われております。だから、なんでそんなゲテモノ的なものを食べるのとか、そういう風なことをやりがちなのは、D&D 世界においてはヒューマンが中心だったりするそうなんですね。実際にこれを表すようなセリフっていう風なのが作中に出ておりまして、特に ハイサイゲームと言われている、大富豪が集まってきて人が死ぬようなコロシアム的なゲームありますよね。でそれを高みの見物をしている貴族の皆さんが、魔物の肉食べたことあります、いやない、匂いがつきそうだっていう風なセリフがあるんですけども、まあ、これはその辺の部分を表しているものかなと思います。実際にこの D&D 世界においてヒューマンの皆さんはですね、こうやって、いろんなね生き物の食べ物とかそういう肉とかそういう風なものを好き好んで食べようとするという風な風習があったりするんですよね。まあだからいろんなゲテモノ料理とかはそういう風なものを食べがちなのはヒューマンだなっていう風に思ってもらえるとまあいいんじゃないかなと思います。で次に話をしますのはウッドエルフを中心としたエルフの食事となっております。例えば本作においてはハーフエルフのサイモンと、あとウッドエルフに育てられたティーフリンクのドリックはですね、肉や魚を中心に摂るけれども、でも菜食主義的な食事という風なのをしていると私は考えております。で実際に本作においてはですね、ウッドエルフの酒場のシーンが出てくるんですけどね、まあ、こっちの方に食べられている食べ物っていう風なのを一応摂写して私確認をしました。でも並んでいる食べ物とかっていう風なのはですね、基本的にはミニトマトとか葉っぱとかそういう風なものが多くてですね、やっぱり菜食主義的な食べ物を食べてるのかなと思っております。であと飲んでるのはですね、赤いんですけども、あれおそらくワインとか果実酒とかそういう風なものになるんじゃないかなとは思っておりますね。そんな感じでですね、ウッドエルフは基本的に菜食主義的な食べ物は取るんだけれども、魚とか肉とか当然のことながらね、弓を使う人々なので、まあ、そうやって捕まえたものを、食べるという風な習慣があるんじゃないかなと思っております。ただ D&D 世界においてはですね、エルフにおいてもいっぱい種族がいるんですよね。例えば魔法とかそういう風なものをよく使うようなハイエルフという風に言われている集団とかにおいてはですね、ほとんど菜食主義になってたりするそうです。で特に甘い果実を使ったものですとか火を通さない料理とかを好むっていう風な感じになっておりまして、で本当に時間をかけて作った調理した料理を優雅に食べるっていう風なことをやりがちなのがこのエルフさんだったりするそうなんですね。まあ、だからエルフの皆さんがほっそりした姿をしておりますのは、多分食生活が豊かというか菜食主義的で、まあ、カロリー抑えめのような食べ物を取っているからじゃないかなっていうふうに思ってたりしております。でティーフリングのドリックはですね、ウッドエルフに育てられておりますので、その食性とか食べ物の好みっていう風なのはウッドエルフにほとんど似通ったものになるのかなと思っております。ちなみにティーフリングはですね、本来は地獄の悪魔の性質を持ってたりする場合はですね、もっとその属性が強いと、例えば生肉ですとか死んだ生き物の肉ですとか、あとは焼け焦げた食べ物ですとか、まあそういう風なものをね好むそうなんですけどね。まあけれどもウッドエルフの食性が強いっていう風なこともありまして、多分ドリックはウッドエルフと同じようなものを食べてるんじゃないかなとは思ってたりしております。で本作の中には出てこないんですけど、出てくは来るんですけどね、ほとんど活躍しないドワーフとかもおります。でドワーフが食べてるものっていう風なのは基本的には労働者飯ですね。働きながら食べられる食べ物っていう風なのをかまどの火をつけながら煮込んだり焼いたりしながら作ったものっていう風なのをちょっとずつ仕事の最中につまみながら食べるっていう風なものが多かったりするそうですね。もうこれもレシピとか見てて思ったんですけども、基本は塩味とかその辺が濃く味付けされているような食べ物が多いです。なんですけれども各種のスパイスをたくさん使うことによって意外と深みのある味を再現したりするよっていう風な料理が多かったりするので、まあ、この辺の部分もねもし出てきてたりするんだったら次回作あたりちょっと楽しみだなという風に思ってたりすると思います。でそして最後に話すのが、ハーフリング料理だったりしておりますね。でハーフリングはですね、指輪物語でいうところのホビット族とまあほとんど似たようなもんだと思ってください。まあ劇中の中にもですね、ホルガの半分ぐらいの身長だから大人と子供ぐらいの身長差があるんですけども、けれどもホルガは本当にこの彼のこと大好きだったんだなっていう風な感じでですね、ミシェル・ロドリゲス姉さんが乙女の面をしているという貴重なシーンが見れるね、元彼との再会シーンありましたけども、まああれの方でもいっぱい料理とかが出てきてたりしております。でホビットって人々はどんな人々かっていうと、基本的には地元大好きな地元愛がすっごい家庭料理をたくさん作るような人々だったりするんですよね。でこのホビットっていう人、ホビットっていうかハーフリングだね。でそうそう、指輪物語のホビットとハーフリングはほとんど似たようなもんなんでそのまま話しますけどね、ちょっと違うとしたら足に毛が生えてるか生えてないかぐらいだったりするわけなんですけどね。でハーフリングの方はですね、こうやって地元の家庭料理とかそういう風なものを使ってたりするし、あと料理 がすごく好きだったり、とにかく食べ物に対する執着がものすごい、種族だったりしております。でどのぐらいすごいかというとですね、このホビット族っていうかハーフリングはですね、1日に5回食事をするそうなんですよ。まあ、これ指輪物語でも方でもそうだったからそうなんだなというふうに思うんですけれども、とにかくたくさんの料理を作ってそれを1日5回、ひたすら食べてるというふうな種族だったりするんですね。でそれのおかげでですね、結構でっぷりと太った体型になっていることが多かったりしております。まあ、特にホビット族というかハーフリングの料理の特徴なんですけども、バターをすごく使います。であと乳製品のチーズとかも結構たくさん入るんですよね。まあ、それもありまして、他の種族が作っている、まあ、料理と比べてですね、まあ、脂肪分が多いような食べ物を結構食べてるんですね。それを日に5回も食べたりするわけですから、それはちょっとねでっぷりとしたハーフリングが増えるのも仕方ねえよなーっていう風な感じがしておりますね。であと地元とか出物の野菜っていう風なのをいっぱい使うことが多かったりしておりますね。なんですけどね、肉料理っていう風なのが、まあ、少なかったりしております。っていう風なのもこのホビット族っていうかハーフリング族はですね、生き物を殺せないらしいんですよね。性格的にすごく仲良くなっちゃったおかげで、それを大事にしすぎるあまりなかなかそれを使った料理ができないという風になっておりまして、まあ、それであんまり情け深くない人から肉を買ってそれを使って、料理をしたりするよっていう風なことはするんだけども、まあけど自分の方ではあんまりその肉を使った料理っていう風なのは少なかったりするよっていう風なのが、まあ、料理を見てても思ったりしております。で特にホビットの料理で美味しそうなのはですね、例えば、なんでかな、豚さんのお布団という風な料理があります。まあ、これダンプリングっていうですね、まあ、小麦粉の団子を乗っけたお鍋なんですけども、これも豚肉のミンチ肉をちょっと入れて、それでふやかしたダンプリングという風なものを入れて作る鍋なんですけどね、これがなかなか美味しかったそうだったりするし、あとはお菓子ですね。なんかクッキーとか、あとはパイとかその辺っていう風なのがですね、これでも買ってくらいバターとかそういう風なのいっぱい塗ってたりするので、まあ、すげえ美味しそうだなっていう風なものを作ってたりするのがこのハーフリング族だったりしております。で、その場ハーフリング族とですね、まあ付き合うって別れることになってしまったホルガさんなんですけれども、これがなんで別れることになってしまったのかっていう風なのは、おそらく食べ物が原因してるんじゃねえかなって私自身は考えてたりしております。でそもそもこの、まあ、ホルガさんが生まれたバーバリアンの種族がどんなような食生活をしてるかっていうような感じなんですけども、まあ、本の中にはほとんど出てきておりませんけども、どうも北方のドワーフと交流があって、でそれでその料理とかそういう風なものを描いてたりするんですけども、そっちの方は非常に単純な料理なんですね。やっぱり芋を煮っ転がしたり、 そして味付けとかも塩とかそういう風なものが多く使われているようなものが中心になってきたりしております。っていうようなことを考えると、このホルガさんを中心に考えてたホルカさんの元々住んでた場所の食事っていう風なのは、やっぱり煮っ転がした芋をただふかしたやつをもそもそもそもそ食べたりとかするっていう風なことが基本的には多いような人々だったんだろうなっていう風に思ってたりしております。でやっぱりちょっと調べた中で、このバーバリアンの皆さんがどんな食事をしてるのかっていう風なのがあんまり出てこなかったりはするんですけどね、まあ、やっぱり狩りとかを中心にして、で植物性タンパク質は芋で取るとかね、まあ、そういう風なことをしてたんじゃないかなという風なことを考えられると思います。で、そこと、このホビットでっていうか、ハーフリングがですね、どうやって出会ったのかっていうのはちょっと分かんなかったりする部分なんですけどね。で、おそらく、ハーフリング、基本的には、まあ、冒険はあんまりしないような種族なんですけども、中には、冒険をするような人々っていうのはちょこちょこいたりするそうなんですね。まあ、今作の作中においては、このハーフリングの元彼はですね、本を書いてるって話をするんですよね。まあ、だから、この書いてるのはおそらく冒険記のことだと思うので、彼は多分、そうやって北方を中心として冒険者に混じって旅をするハーフリングだったんだろうなと思います。で、その際にいろんな料理とかそういう風なものを覚えてきてたんじゃないかなと思います。で、そういう風にやってた最中にですね、ホルガと出会って、そして恋に落ちて、で、そして恋に落ちた際に良さげになってたものっていう風なのは多分食べ物だったんじゃないかなと思いますね。最初にホルガの方に心を引きつけさせたりしたものが何かといえば、胃袋を掴んだっていう風なところだと思うんですよ。毎食毎食このハーフリングがご飯を用意して、そしてホルカさんに食べさせて美味しいとかそういう風な感じ で徐々に徐々に仲良くなっていって、で結局ホルカさんは、部族を捨ててハーフリングと一緒になるために旅に出ていたっていう風な感じになってくると思うんですよ。でそうやってね、家庭的なところが惚れて一緒になって、そしてハーフリングの方は地元に戻って一緒に暮らすことになるかなと思うんですけども、この生活が多分ホルガさん合わなかったんだろうなというふうに思っております。で、 で一応作中のセリフとかを振り返るとですね、君は家を、すごく開けるし、そしては僕を心配させるし、だしなおかつ酒で暴れることもないからねっていう風な話をして、で多分ホルガさんはですね、お酒を飲んで暴れるとかっていう風なストレスっていう風なのは多分ハーフリングとの暮らしにおいて結構出てきたものではないかなとは思ってたりしております。っていう風なのも、このハーフリングの人々1日に5回食事を取るんですよね。でその出てくる食事っていう風なのが脂っこくて塩辛くて、であと味が濃いものが中心になってきてたと思うんです。で最初に味で心をつかまれたホルガさんだったと思うんですけども、1日に5回同じものを食べ続けるってなると、もそもそしたただの芋が食べたいとかっていう風なことを思うようになったんじゃないかなと思うんですね。でそれもありまして、で多分この元彼、このホルガさんから学習してですね、元彼が付き合ってる今のバーバリアンの彼女の方もですね、に対して食事を出す際に気をつけてるんだろうなっていう風なセリフが出てきております。でこのホルガさんと会ってる最中にですね、バーバリアンの今カノがですね、家の中に入ってきて、今晩の晩御飯何っていう風に聞くんですけども、その時にこの元彼が語るセリフっていうのが、ガチョウの塩漬けとアップルベリーパイっていう風な話をするんですよね。でこれは片方は、塩漬け料理。これドワーフと、ヒューマンの北方の方に住んでる人の合同料理の中が塩漬け料理とかっていうの結構あるんですけども、まあ、これを使って出しているっていう風なのがあるのと、あと、アップルベリーパイっていう風なのは、ハーフリングの料理だったりしております。まあ、だから、片方の好みと自分の好みに合わせた料理を両方作るっていう風なことを、この彼やるようになってるんですね。で、これが、ホルガさんと一緒にいた頃からやってた頃なのか、それとも、ホルガさんが別れた後に、この彼女に対してやるようにしたことなのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、けれどもそういうふうなことをやってるっていうのはあったと思うんですね。でそんな感じでですね、多分バーバリアンとの付き合い方っていう風なのを元カノの方もそれなりに覚えて、でそれなりにやって今カノとうまくいってんのかなっていう風な感じがしておりますっていうのが、すごくいいところだなっていう風なのを映画見ながら思ってた通りです。でおそらくホルガさんと別れるきっかけになったっていう風なのは、多分家での1年ずっと続く食事とか、あとはその家庭的な暮らしとか、あとはその外にどんどん出たくなったっていう風なのもその辺の部分があったんじゃねえだろうかなっていう風なところが、多分料理とかその辺の部分で、思い当たる部分かなって私自身は思ってたりしておりますね。でそんな感じでですね、こうやってこの世界においても食べ物の方からいろいろと調べて考えることができるよっていう風なところで、まあ、やっぱり映画として見ても非常に面白い作品かなとは思っております。でやっぱりね、こういう TRPG 関係、こうやってたくさん設定があったりするっていう風なのいいなっていう風に思います。まあ、特に私はいろんな作品とかそういう風なものを見てて何が好きかっていうとですね、やっぱりその場所とかその世界においての台所とか食べ物とかが出てくるところが一番好きだなっていうふうに思いますね。どういうふうに暮らしてるのか、どんなことを考えてるのかっていうふうなところが如実に描かれるのはその辺の部分だなっていうふうに思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいなと思います。というわけで今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組のコメントはツイッターのハッシュタグ映像の A にサブからのサブ A サブとつけてコメントをいただくようお願いします。であと、ご感想とか長めのものがございましたら Google フォームをポッドキャストの概要ページの方に載っておりますので、そちらの方からお寄せいただけるとありがたいです。で、お知らせ事としてはですね、来週イワバティ発表します。で、投稿の方は多分受け付けは締め切っておりますのでね、まあ、発表の方楽しみにしていただけるとありがたいですっていう。で、あと本日多分私はイベントの方に間違いなく出席してると思いますのでね、まあ、これを聞いた後でもよかったら遊びに来ていただけるとありがたいかなと思っております。で、あとちょっと本編につながるような話をちょっとだけさせていただきたいなというふうに思いますけどね、なんかこんな感じでですね、このファンタジー世界についてどんな風に農業されてるか気になるような作品ありますよとかね、そんなようなのがありましたらちょっと私の方まで教えていただけるとありがたいです。農業描写探偵できる作品というのがですね、毎回毎回非常に少なくなっておりますので、まあよろしかったら私を助けると思って、なんかこんなような作品世界の食料事情を調べてくださいっていう風な作品がありましたら、ぜひともお送りいただけるとありがたいです。特に映画だとすぐにできます。アニメだと時間がかかりますっていう風なのだけ頭に置いてもらえるとありがたいです。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。